お座りください。試みの後と題して高津隆牧師によってメッセージを伺います。
先週の水曜からキリストの苦しみと死について思い起こし、またイースターに向かって悔い改めと己を抑制するという意味で国旗する受難節レントになりました。気候は一番寒さの厳しい2月でありますけれども、時折暖かい日が来て春がもうすぐ来るのだという心が躍るような、そんな季節でもあります。しかし教会は受難節、毎日能天気に喜んでばかりいられるわけではなく、この季節には自分を抑制することが求められている。なんとなく神気臭いというか、後ろ向きな気がしないではないでしょうか。国旗という言葉は、己に勝つ、苦しみを打ち負かす、それに克服するというような意味があります。具体的には日常生活でさまざまな困難課題を乗り越えていくということも十分想定しておりますけれども、しかし具体的にそういうことがなかったとしても、特にこの受難節には、例えば大好きなコーヒーをちょっと飲むのをやめてみよう、あるいはお茶を絶って普段の自分の気ままな生活から立ち返って己を抑制するという経験をする季節でもあります。国旗献金というものが、ありますけれども、我慢して節約してたまったお金を神様に捧げるというような趣旨があるかもしれません。あるいは献金それ自体が自分へのチャレンジ、挑戦かもしれません。いつもはしないような多額の献金をえいっと捧げて、自分自身に苦痛を強いる、困窮の中に飛び込むというのもある方法かもしれません。私は若い頃にはそういうことをしておりましたけれども、生活が立ち行かなくなるのも大変困ったことですので、最近はあまり思い切ったことはしていないです。しかし、それらの我慢、節制、国旗、自分の力で成し遂げるものなのでしょうか。ドイツの教会では、毎年この受難節に何かを我慢するキャンペーンを貼っているそうです。今年は自分を示せ逃げない7週間という標語が掲げられているそうです。避けて通りたいこと、逃げたいことは私たちにとっていろいろあります。責任を負う仕事はなるべく引き受けたくない。特に教会の役員とか奉仕のグループというのはできればという声が時々聞こえてくる教会もあります。愛宕町教会はそうではないかもしれませんけれども、そうだとしたら本当に失礼いたしました。しかし教会だけではなくて、日常の私たちの生活の中でも面倒なことや時間や労力を費やしてしまうこと、それはできれば避けたい。でもそれが重要で必要なことならば、そして誰かがそれをしなければならないのであれば、やらなければならない。そういうことから逃げないで、真正面から挑んでいく、そういう自分でいよう、そういう趣旨の標語、自分を示せ、逃げない7週間という標語で、ドイツの教会はこの季節を歩んでいるそうです。まあ、ここで、この日本語にすると、分かんないんですけれども、面白い点が1点あります。逃げないというドイツ語が、私ドイツ語の発音そんな得意ではないんですけれども、逃げないというドイツ語がオーネクナイフェンという言葉らしいんです。逃げない、 オーネ・クナイフェン。ところがこれによく似た言葉でオーネ・クナイペンという言葉があるそうです。クナイペンというのは酒盛り、コンパ、そういう楽しいことだそうです。この語呂合わせから多分お酒を飲まずに7週間過ごしましょうという、ユーモアが込められた標語だと言われています。面白い標語だと思いませんか。さて今日エレミア書とそしてマルコによる福音書からそれぞれ神の言葉を聞きました。この2つは大変共通する、いえもっと言うと重なり合う聖書ではないかと思わされました。かつてエジプトで奴隷の苦しみを味わっていたイスラエルの人々が神様の選びとそして救いによって脱出し出エジプトを果たして新しい土地カナンの土地に導かれていきました。しかしそこでイスラエルの人々は神の恵みを忘れ、また神から離れて、それぞれが勝手なことを、思い思いのことをし始めて、自分たちを汚しました。そういうイスラエルの姿を、詩編の詩人はこう歌っています。詩編の91編を、朗読しますので、聞いてみてください。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の影に宿る人よ、主に申し上げよ。私の酒どころ、砦、私の神、より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、陥れる言葉から。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て小立て、夜脅かす者も昼飛んでくる矢をも恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れるときすらあなたを襲うことはない。あなたの目がそれを眺めるのみ、神に逆らう人の受ける報いを見ているのみ。あなたは主を酒どころとし、意図高き神を宿るところとした。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子の子と大蛇を踏んでゆく。神様は困難に際して私たちをこのように守ってくださる方のはずです。ところが他に魅力的なものに心を奪われて、人々は神から離れ、そして滅びの道へと向かっていきました。イスラエルの国は滅びてしまいました。そのような状況を見て心を痛め、そして嘆いたエレミアは、新しい契約、かつて出エジプトを果たして自分たちに恵みとして与えてくれた律法を超えて、もっと確実でもっと救いに満ちたもの、新しい契約を神様が用意してくださっているんだという希望の予言をしています。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあるという言葉もよく耳に親しんだ言葉ではないでしょうか。詩編の124編の言葉です。私たちは神様の愛と恵みの約束に基づく救いの御業によって守られ支えられています。そうであるならば己の力で乗り切ろうという企ては 傲慢なのではないかと思うのです。もちろん国旗にあたっては神様に助けを求め祈り求めることが必要ですし、キリストが共にいてくださらなければ私たちにはそれらの国旗克服ができないということはたくさんあります。それなのに苦難の中であえいでいるとき、苦難とはさまざまな苦難があります。いわれのない追及を受けてしまうこと、あるいは自分の家族の病、介護、自分の家庭の困難、あるいは職場や学校での困難なこと、嫌なこと、そういったさまざまな困難の中で私たちは神様が共にいてくださる、いつも翼の中に守っていてくださると信じて安心していられるでしょうか。時として神様は私のことを忘れたのではないだろうか、神様は私のことなんてどうでもいいと考えているのではないだろうかと恨みの言葉、呪いの言葉を思ってしまうことがないでしょうか。なんで神様はこのような試練に私を合わせるのだろうか、そういう疑問、悲しみ、怒りが心を占めているとき、私たちは注意が必要です。一つの有名なストーリーをお話しします。よくご存知のことですから、言うまでもないことかもしれませんけれども、足跡、フットプリントという詩があります。ちょっと紹介します。知らない人がおられたらいけませんので紹介します。ある夜、私は夢を見た。私は主イエス様と共に砂浜を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの場面の光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主イエスの足跡でした。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上に足跡が一つしかないのに目を留めた。そこには一つの足跡しかなかったのである。私の人生で一番辛く悲しい時であった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、自分の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのでしょうか。私には分かりません。主は静かな声で答えられた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時にも、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。足跡というこの詩は多くの人が共感を覚えています。私も本当にその通りだと思いました。人は自分の力で歩くことを教えられ、自分で歩くために勉強し、準備をし、そして努力をします。自分の歩く道が、人生の道が広くて平らな道であるならば、その歩みは鼻歌混じり、足取りも軽いでありましょう。しかし困難な時、悲しみのどん底に落とされるような時、その苦しみを自分一人で背負っていると感じてしまうものです。耐え難い苦しみです。誰かに話を聞いてもらいたいけれど話せない、聞いてくれる人もいない、そんな経験が私たちにはあります。キリストは洗礼を受けられて、天からの声が、これは私の愛する子、私の心にかなうものである と宣言された後、霊に促されて荒れ野で誘惑を受けられました。主イエスは神様ですから、誘惑を受ける必要もなく、また苦難を受ける必要もないはずであります。しかし霊に促されて荒れ野に向かいました。そこが今日マルコによる福音書から聞いた聖書の言葉です。イエス様が洗礼を受けて神の国を述べ伝える公の生涯を歩み始められたのは30歳になってからと言われています。30歳といえば立派な大人です。自分で判断し自分で責任を取る成人です。それなのに父親から私の子であると言われてしまう、それは少々斜めにこのことを見ているのかもしれません。自立した大人として自分の力で生きていくことが当然のことなのですけれども、イエス様は聖霊に促されて、あるいはもしかしたら強引に連れて行かれたのかもしれませんが、荒れ野に行きました。その荒れ野で主イエスはサタンから誘惑を受けられたとあります。40日間そこにとどまりました。40日とはイスラエルが出エジプトの後荒れ野でさまよった40年になぞらえた数字であります。十分な日数、十分な期間、荒れ野でイエス様は誘惑を受けられた。もちろん神の子イエス・キリストですから、サタンの誘惑に負けるはずがありません。しかし野獣と一緒におられた。野獣、どういう存在だか分かりますか？危険だということではないんですよ。野の獣は食べたいものを自分で捕獲し、またそれを探し出して食べます。食べたいだけ食べます。理性なんかありません。生きるという本能に基づいて行動します。やりたいことをやる、良くも悪くもそう言えるでしょう。そんな野獣と一緒にいました。お腹が空いたときには食べます。遊びたいときには遊びます。眠りたいときには寝ます。私たちがそういうふうに本能にも赴くままに生活したとしたらどうなるでしょうか。欲しいものを手に入れる、やりたくないことはやらない、そんな理性のない生活というのは私たちにはふさわしくないかもしれません。でもイエス様はこの野獣と一緒に本能の赴くままに行動する存在と共にいた。たとえご自分が誘惑に負ける存在ではなかったとしても、そのような野獣たちと一緒にいた。本能の赴くままに生きる人たちと一緒にいた。その苦しみを一緒に味わったに違いありません。でもイエス様には天使が仕えていた。神の守りが共におられた、共にいたということも書かれております。そのことに私たちは安堵、安心いたします。そしてこの誘惑に打ち勝ち、イエス様は宣教を始められました。洗礼者ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて言いました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様にとって野獣と一緒に過ごした40日間は十分な期間でした。その苦しみ、悲しみ、そして痛さを知るに十分な期間だったということができます。私たちの苦しみのすべてをここでご存知になられたと言っても言い過ぎではないでしょう。そんな主イエスが時が満ちた、私たちには苦しみはもう十分であると言うような趣旨でしょうか。そして神の救いはもうあなた方のすぐ近くに来ている、神の国がもうすぐに到来している、だから今までの本能に赴く生き方を捨てて神に従う生き方に立ち返りなさい、悔い改めてというのはそういう意味です。神は共におられる、 いつも私たちを守ってくださる、その御翼の下に私たちをかくまってくださる、そしてその一人子イエス・キリストが私たちのすべてのことを知っていてくださるためにこの世に派遣された、そして苦しみを受けて死んでくださった、そして3日目によみがえってくださった、この福音を信じて神様にすべてを委ねなさい、自分の努力自分の力にのみより頼むのではなく、私たちに足りないものを神様に助けてくださいと祈り求めながら、その上で私たちは神に向かう生き方のために自分を抑制していく、そういう期間がこの受難節ではないかと私は考えます。何か小さいことの我慢から始めるのもいいでしょう。欧米の各国では肉を食べないという習慣から断食をします。まあ、一部の国では断食に入る前にたくさんの肉を食べておこうと言ってカーニバルをしてどんちゃん騒いでいるところもありますけれども、この受難週に入ったならばその抑制する節制すると決めたことを十分に行って、自分を顧みて整えていただき、心と体を神様に向ける、主が共にその苦しみを担ってくださったということを覚えてイエス様に感謝し、そして神様に心を向ける季節なんだということを私たちが心と体と思って感じる季節であります。始まったばかりの受難節ですけれども、その終わりには主の復活をお祝いするイースターがあります。私たちにはこの受難節の苦しみで終わりではないんです。その後死の苦しみを克服してよみがえられた主イエスがおられる、そのイエス様が私たちとつながっていてくださる、この希望を私たちは新しい契約として与えられておりますから、絶望することなく己に耐えて神様に心を向ける季節を歩んでいきたいと思います。祈ります。神様、私たちは弱い存在であります。苦しみの中にあるときにあなたが私たちから離れられたと勘違いをすることがあります。しかし神様、あなたは常に私たちと共にいてくださいます。たとえ私たちが野獣であったとしてもあなたは共にいてくださり、そして正しい道と希望の新しい契約を私たちに示し続けてくださいますから、私たちはあなたにより頼み、あなたに助けを乞い願いながら生きるほかありません。どうかそのあなたに従う生き方にあなたからの豊かな祝福と恵みと、そして神の国の喜びとがありますように。あなたに心を向ける一人一人にあなたの御手が豊かに届きますようにお祈りいたします。主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。